はい、皆さんおはようございます。モーセの生涯の、終わりのところを順に見ていっていますけれども、今日のところは、モーセがですね、歌を歌うという場面になります。まあ、歌っていってもどういうふうな歌い方をしていたかっていうのはちょっと分かりませんけれども、まあ、でもおそらくですね、節に合わせて歌うっていう意味での歌ということだったんじゃないかと思うんですね。で、ある学者さんなんかは、この箇所はきっとこの後もね、イスラエルの民がそれを覚えておけるように歌として歌ったんじゃないかなっていうふうなことも言っている、まあ、そういう場面のところになっています。で、歌といっても、そしてまあ最後に残す歌といっても、まあ結構ですね、内容は厳しい内容になってるんですね。で、前回もちょっと話しましたけれども、この後ですね、約束の土地にいよいよイスラエルの民が入っていくんですけれども、その後ですね、残念なことが起こるんですよ。それはイスラエルの民の心が神様からどんどん離れていってしまうということが起こるんですね。そのことに対してモーセが警告をしているような、そういう歌の内容になっています。まあ、予言的な歌って言いましたけれども、予言って言ってもその予告的な、ね、意味ではなくて、むしろ、こうならないようにしなさいっていう、まあ、警告っていうんですかね、戒めというんですか、まあ、そういう、歌であるわけですね。モーセも神様もこのイスラエルの民がその心が弱いということを知っている。だからきっと約束の土地に行ったら神様から離れていってしまうということも分かっている。だからこそ、分かってるけど、だからこそ離れないようにしなさい、これだけ神様があなたのことを思っているじゃないか、そういうことを伝えようとしている。それが今日のこのモーセの歌というふうに題されているところになっているわけですね。で、結構長いんですよ。で、今は15節まで読んでいただきましたけれども、全部読みますとこれ大変なので、最初の前半の方に特に目を留めて今回は見ようかなというふうに思ってます。で、特にその中でも今日のタイトルでなんとなく皆さんもう察しはついているかと思いますけれども、3つのキーワードですね、3つの単語に目を留めて神様からのメッセージを今日は受け取っていこうというふうに思っています。ということで、まず最初に1節2節をご一緒に読んで、そこからスタートしていきたいと思います。お開きになっている方はどうぞご一緒に声を合わせて読んでみましょう。そうでない方は聞いていただいても大丈夫です。332ページ上の段の新明記32章1節2節をご一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。天よ、耳を傾けよ、私は語ろう。地を聞け、私の語る言葉を。私の教えは雨のように降り注ぎ、私の言葉は梅雨のように滴る。若草の上に降る小雨のように、青草の上に降り注ぐ夕立のように。はい、こういうふうに書いてあります。まず最初に神様が今日語っていることは何かというと、神様の御言葉、主の御言葉は雨のようで梅雨のようだというふうに言っているわけですね。もう一回言いますが、主の御言葉は雨のよう、梅雨のようだというふうに語りかけています。で、まあ、モーセの歌ですから、パッと見ですね、私のって言いますと、あ、これモーセの教えとかね、モーセの言葉みたいなのかなっていうふうに思いますけれども、モーセはですね、ずっと、まあ、神様の言葉を預かって民に伝える預言者的な仕事をしてきたわけですから、まあ、はっきり言ってここで言ってる私の言葉、私の教えっていうのは主の言葉、主の教えと思ってもらっていいと思います。ですから今の私たちに分かりよく言えば、この聖書の御言葉、主が語ってくださる言葉というのは私たちにとって雨のよう、そして梅雨のようだ、こういうふうに語っているわけですね。で、じゃあ雨と梅雨って何なのかっていう話になるわけですね。まあ、単純に言いますと、それは植物や動物に命を与えるもの、また力を与えるものですね。水がなければどうですかという話ですね。私たちは水がなければ生きていくことができない。もちろん食べ物も必要ですけれども、何よりなかったら本当に危ないのは水ですよね。一番大事なものは水になるわけですけれども、私たちに命を与えるもの、そして活力、力を与える、また養ったり育てたりするもの、それが水であり 雨、梅雨なんですよということですね。植物や動物にそのような存在である水と同じように、主の御言葉は体というよりはその霊に、また心や魂に養いを与え、命を与え、力を与えるものである。これが主の御言葉なんだ。こういうメッセージを語っているわけですね。で、特にですね、イスラエルの気候がどういうものなのかということを理解すると、より一層この雨梅雨っていうことのメッセージがよく伝わってくると思うんですね。で、別に私はイスラエルに住んでたことありませんので、実際は知らないんですけれども、学んだところによりますとっていうことですけどね、雨季と乾季っていうのははっきりしているんだそうです。で、物の本によりますと、10月から4月ですね、10月から4月は雨季だそうです。で、この時に雨がまとまって降る。で、特に最初の前半はですね、雨が降ることによって地面が柔らかくなっていくわけですね。で、そうするとやっと耕すことができるようになっていく。で、その後で、中盤はですね、長雨が続くんだそうです。日本でいうと梅雨のようなもんですかね。そこまで降れないと思いますけれども、比較的まとまって雨が降る。で、この時に水を蓄えておいて乾季に備えていくわけです。で、最後の後半の時期、3月4月の頃に穀物が実ってきて収穫の時を迎える、こういうことなわけです。ところがですね、その後の5月から10月はパッタリ降らない、もう全くテコでも降らない、絶対に降らないぞっていうぐらいに降らないんだそうですね。こういうふうにこう綺麗に雨季と乾季が分かれているそうです。だから旧約聖書でもたまに干ばつって出てきますよね。干ばつになると大変なんですよね。雨が降らなかったらもう食物が取れない、ですから本当に生命の危機に瀕するっていう、こういうことが起こるわけです。で、今読んだ2節のところでもなんとなくその雰囲気がですね、伝わってくるんですよね。最後の2行を読んでみますと、こう書いてあります。若草の上に降る小雨のように。雨季が始まると最初、パラパラパラって雨が始まるわけですね。そうすると若草が芽生えてくるわけです。で、その後でまとまって降る時期があるわけです。そうすると青草になるわけですよね。青草の上に降り注ぐ夕立のようにザーって降る時期があるって、こういうふうになっているわけです。雨が降らなかったら人が植えるほどに食物が育たない。逆に言うと雨は本当に恵みの雨であるわけですね。これがあって初めて植物は生きる、人も生きる、動物も生きる、人々に命を与え、生きとし生けるものすべてに、命を与え、実りを与える、そういうために不可欠なものであるわけです。一方で乾季、ここでもですね、実は今読んだ1節2節のところでキーワードが出てくるんですね。それ何かって言いますと梅雨なんです。私も調べるまで知りませんでしたが、そうなんだって思ったんですが、乾季はですね、本当に全然降らないだそうです。雨全く降らないんだけど、その分ですね、その命をつなぎ止めるものは梅雨なんだそうですね。朝の明ける前に梅雨がひたっとつくわけですね。これが食物を生かす、また命を与えるものになっていくわけですね。貴重な貴重な水分源になっていく、これが、その乾季の梅雨、乾いている時期の梅雨というふうになるわけです。この背景のもとで主の御言葉が雨であり梅雨であるということを思い巡らしてみると、そのメッセージがよく伝わってくると思いますね。豊かな雨の時、私たちには降り注ぐ雨のように御言葉が降り注いでくることがあるわけですね。その時私たちは、ああ主の御言葉だと言って、その御言葉に養われ、命を与えられ、力強く育てられていく、そういう時があります。また一方で人生の中には乾季も訪れますね。乾いて乾いてどうしようもないような時が訪れることもあります。しかしそういう時も梅雨のように御言葉は私たちを生かす、潤す、なんとかその命をつなぎ止めて、そして私たちを守って生かしてくれる、これが梅雨であるということですね。この表現というのはとてもこの聖書の御言葉っていうことを語るときによく的を得ていると思いますね。皆さんも信仰生活を送っているときにきっとそういう経験があると思うんですね。ああ今本当に私は恵まれているな、御言葉が雨のように降り注いでくる、聞く御言葉すべてが私に語られているようにスーッと入ってきて、本当に命が活性化するような、そういう思いがする、そういう時期もあれば、ああもうダメだ、 私の人生は乾ききった、もう何も受け付けることができない、私に命を与えるものは何もない、そんなふうに思うような時だってあるわけですね。御言葉もどっか行っちゃったんじゃないか、いや私自身がそれをシャットアウトしてしまうような、そういう時だってある。でもその時も御言葉があなたを生かす、そういうことをここでは言っているわけですね。私たちの人生の山も谷もあるし、平地もあれば豊かな時も乾いている時もある。でも忘れてはいけないとモーセは言うわけですね。この後民が離れるからこの話をするわけですね。でも忘れないでください、あなたたちを生かすのは、あなたたちを養うのはこの御言葉だって言うんですね。聖書の御言葉があなたたちを生かすんだ、こういうふうに語っているわけですね。だからこそ離れることなく忘れることなく聞き従いなさい、これが今日の第一のメッセージであると思います。主の御言葉は人を養い実らせます。必ず実りの時が来ますね。厳しい時でも潤いを与え、また生かしてくれます。ぜひこのことをもう一度深く心に留めて思い巡らしましょう。さあ次に行きたいと思います。第2に、今日は雨、岩、瞳ですから岩が登場しますね。ご一緒に4節を読んでみたいと思います。開いている方はご一緒に読んでみましょう。4節いきます。せーの。主は岩、その御業は完全で、その道はことごとく正しい。真実の神で偽りなく、正しくてまっすぐな方。はい、こういうふうに書いてます。主は岩である。第2のメッセージは主が岩であるということですね。主の御言葉は雨梅雨のようである。主ご自身は岩のようである、こういうふうに言っています。で面白いんですけれども、このモーセの歌の中には岩っていう言葉がたくさん出てくるんですね。この後も出てきます。先読んでいきますと、今日読んだ範囲の中でも15節に岩っていうのが出てきますし、まあ、直接その主の岩っていう意味ではないですけれども、13節のところでも岩っていう言葉が出てきます。他にも先に進んでいくとですね、開けなくていいですね、18、30、31、それから対比的にですね、37節なんかが出てきますけれども、岩っていうことがもう一つのキーワードとして何度も繰り返し出てきます。でじゃあ岩ってのは何なのか、主は岩である、どういう意味なのかということですね。でこれがですね、やっぱりイスラエルの土地柄っていうのをよく知って見ていくとよくわかるんですね。でなんでかって言いますと、私たち日本人がですね、もしくは日本に住む人がですね、岩っていう言葉を聞いた時に大体イメージするのはですね、せいぜいでかい石なんですよね。こういうやつですよね、ゴロッとした大きい岩。でも大きい岩って言ってイメージするのってこういうもんじゃないですか、私たちがね、普通岩って言ったら。でも違うんです、イスラエルの場合は。イスラエルの場合でここで言っている言葉で使われている岩っていうのはもっとずっと大きいんです。岩山なんです、簡単に言うと。向こうはですね、そういう岩山があるんですよね。で皆さんがよくご存知ので想像しやすいとしたら、例えばですね、エアーズロックってありますよね。国全然違いますけど、エアーズロックって一枚岩でものすごいでかい山みたいな岩がありますね。ああいうイメージなんですよ。で色ちょっと違うと思いますけれども、イスラエルはですね、そういう本当に岩山みたいなものがあるんですね。まあこう砂と岩の土地のところの中でそういう岩山みたいなところがある。で、例えばですね、まあその修道僧みたいな人たちはそういう岩山のところでその洞穴の中に生活をしたりするわけですよね。ですから私たちが岩っていう言葉でイメージしている程度の岩じゃなくて、もう本当にびくともしないようなやつです。もう全然こうみんなで力を合わせたら動くぞっていうレベルじゃなくて、何人がかりでも絶対動かないような、そういうやつのことをここで言ってる岩っていうふうに言うわけですね。岩山のことを表しているわけです。それはどういう存在かといったら、揺るぎないものだってことですよね。決して変わることなく、また揺るがされることのない、そういう存在をここで言っている岩と言っているんです。主は揺るぎなく信頼できる方であるということを意味しているわけですね。私たちの心は移ろいます。私たち自身も、まあ、小さな存在ですから、押せば動きますね。基本的にはね、人間というのは、まあ、そういう存在であります。しかし神様はその岩のようにびくともしない、 決して揺るぐことがない、そしてちょっとやそっとで壊れるようなことのない方である。神様ですから、まあ、ちょっとやそっとどこか絶対壊れることのない方であるということですね。移ろうものは頼りにはならないかもしれない。一時的には頼りにすることはできるかもしれないけれども、人も物もお金もどんな状況も必ず移ろっていくから、それだけに私たちは信頼を置いていくことはできない。ある時は信頼できるかもしれないけれども、ずっとそれに寄りかかっていくことはできない。しかし主は岩であるというんですね。そこに私たちがどれだけ寄りかかろうとも、どれだけ頼り切ろうとも、決してそれは消えることもなければ変わることもなく、それ自体は揺り動かされることの決してないものである。こういうことを言っているんですね。あなたを作った永遠の主に信頼しなさい。そのように主は岩であるというふうに言っているんです。また岩というのは救いと守りを与えるものですね。15節を読んでみたいと思います。今日のところの最後のところですね。ちょっと否定的な意味でここでは使われるんですが、言わんとしている言葉の意味は十分伝わるので読みたいと思います。15節をご一緒に読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。エシュルンはしかし肥えると足で蹴った、お前は肥え太ると堅くなになり、作り主なる神を捨て救いの岩を侮った。ここでは神様をですね、救いの岩というふうに表現しています。ちょっとね、悪い意味で使ってるんですけれども、救いの岩であるってことは、まあ、紛れもない事実ですね。神様は救いの岩である。どういう意味かって言いますと、例えばですね、イメージするのは、この後出てくるダビデという王様がいますね。ダビデという有名な王様がいます。信仰の非常にしっかりした王様ですね。失敗もしますけれども、とても良い王様として出てくる王様。この人が前のサウルという王様に追っかけられる時があります。命を狙われるわけですね。妬まれ、そして亡き者にしてやろうとされて追っかけられるんです。でその時にですね、彼が隠れるのは岩なんですね。岩穴、岩山なんです。そういうところにダビデはですね、潜んでサウルから命を狙われても隠れて守られていくわけですね。で時にはまあいたずらを仕返したりすることがあるんですけれども、まあ、そういうふうにして彼は岩によって守られていく。ですからよく主は救いの岩という表現をダビデ自身も使うわけですね。主は救いの岩である。私たちがそこに身を寄せるならば必ず守られるということですね。私たちを隠してくださり、私たちを危険から守ってくださる方、これも主であるということを言ってるんですね。でもっと究極的に言えば、それは守って命を与えてくれるものであるということですね。ダビデが殺そうとするもの、滅ぼそうとするものからそこで守られたように、神様は私たちを滅びから救ってくださる方である。まあ、今私たちはイエス様がいることを知っていますから、イエス様によって救ってくださる方である、命を与えてくださる方である、よしんばこの地上の肉体が滅びても天国に入れてくださる方である、まあ、こういう約束の主であるわけですね。身を寄せて大丈夫な方、私たちを守ってくださって究極的には救いを与えてくださる方、この方が主である、救いの岩である、まあ、このことを覚えたいと思います。私たちはどこに身を寄せますか。それは岩である主のもとに身を寄せなさい。このことを今日は第二に語っていると思います。さあ最後いきましょう。10節をご一緒に読みたいと思います。もうタイトルでね、出てきてますので、何が出てくるか分かると思いますが、一緒に10節を読んでみましょう。いきます、せーの。主は荒れ野で彼を見出し、獣の吠える不毛の地でこれを見つけ、これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた。はい、こう書いてあります。私たちは主の瞳のように守られるものであるということが書いてあります。とっても面白い表現だと私は思いますね。瞳ですよ。ですから、目ん玉ですよね。簡単に言いますとね、分かりやすく言うとこれですよね。もうこの中にあるやつです。まあ、どういうものかっていったら、それは繊細だっていうことですね。そして脆い、弱い、そういうものであるわけです。そういうものとして神様は私たちを大事に大事に扱ってくれるということをここで言っているわけですね。で私もですね、目弱い方なんですよね。うちの母もそうなんですけれども、 なんていうのかな、こう物理的にも多分弱いと思いますし、あと疲れやすいっていうのはありますね。で私は本読むのも好きだし、映像を見るのも映画とかねテレビとか何でも好きなんですけれども、疲れやすいんですよね。ですからちょっと使うとですね、すぐ疲れちゃって頭痛くなったりとかですね、目痛くなったりするんです。ですから休み休み使わなきゃいけない、そういうふうにこう弱いんですよね。ですからいたわる必要があるということですね。ここでも語ってますね。これを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守られた主は私たちをそういうふうにしてくださる。すごいと思いますね。神様が私たちをいたわってくれる、まあ、なんということかという感じがしますね。さらにですね、瞳は弱いですね。物理的にも弱いですよね。ブシッてやられたら痛いでしょ。普通にね、目つぶしされたら痛いわけですよね。で保育園の子供同士なんか、男の子同士とかですね、目つぶしが、年に 2,3 回は出るんですけれどもやるわけですね、バッて。なんでしょうね、あれはもう人間の本能的に分かってるんでしょうかね、ここが弱いっていうことを、ね、ですからバッて攻撃してくるわけです。まあ、で保育園のね、主任の先生がある時こうやったやられたの話があって、当然ねやった方も怒るんですけれども、その主任の先生がやられた方にどうしてやられたのって、どうして目を閉じなかったのってそりゃそうだなと思ったんですけど面白いこと言えなと思いましたけども、確かにこう私たちこうやられたらあって目閉じるわけですよね。でそのためにまぶたがあるわけです。ほこりとか、簡単なゴミからも私たちの目は守られますし、もし何かこうファッて危険が来たらですね、すぐシャッターが下りるようになってるわけですよね。すぐシャッターを下ろして守れるようになってるわけです。それは脆いからですよ。すごい弱くて儚いものだから、ちゃんとこうやって防御するものが最初からついているわけですね。固く囲って、そして守らなきゃいけない、そのように神様は私たちを囲い、いたわり、ご自分の瞳のように守るというふうに言うわけですね。神様は私たちをまるで瞳のように大事に大事にしてくださるんだということをここで語っているわけです。本当に嬉しい言葉ですね。と同時にですね、最後にもう一度思い返したいことは、このモーセの歌のテーマは、しかし民は裏切るという話であるわけですね。しかし民は裏切るから裏切るなよっていうモーセの最後のメッセージであるわけですよね。裏切るって分かってんだけど、でもやっぱ裏切るなよっていうふうに彼らに切なる思いで語りかけているのがこのモーセの歌であるわけですね。まあ、神様の叫びというふうにも言えるかもしれないですね。モーセを通してね語っている。私たちは瞳のように大事に大事に本当に大事にされる、でも私たちは背いてしまうことがあるということですね。だからこそ忘れるなよ、恵みを数えて、そのようにしてあなたを囲み、守り、いたわり、大事にしてくれて、生かし、養い、支え、守ってくれる方、このことを忘れるなよって、そういうメッセージであるわけですね。15節をもう一回改めて見てみますと、こういうふうに書いてありましたね。エシュルンはしかし越えると足で蹴ったって書いてあります。エシュルンっていうのはイスラエルの民のことの愛称みたいなもんだと思ってください。エシュルン君は、しかし越えると足で蹴ったというわけですね。お前は声太ると固くなになり、救い主なる神を捨て救いの岩を侮った、ってこういうふうに書いてます。前回のところでもね、同じことが語られていましたけれども、不思議ですね。満たされると人は神様を裏切るというんですね。普通逆に私たちは思っちゃうんだけど、でも実際の私たちの姿はそうだということですね。普通は神様がたくさんいいものを与えられたら、ああ神様感謝します、これからもついていきますって言いそうだけど、たくさんのものを与えられたら、おお、お腹いっぱいだ、じゃあもういいや、バイバイっていうふうになるということを教えているわけですね。声太ると足で蹴る、私もだいぶ超えてきましたから気をつけなきゃいけないと思いますけれども、本当にそうだということですね。恵みをいただいているならばなお気をつけなさいということですね。あなた決して忘れてはいけない、その豊かな恵みも主から来たじゃないですか、あなたを養ってくれるのは主じゃないですか、あなたを守ってくれるのは、救ってくれるのは主じゃないですか、そしてあなたを瞳のように大切に扱っているのは主じゃないですか、こういうふうに語りかけているわけですね。もう一度このことを深く思い巡らして、神様から離れない、 こういうふうに歩んでいきたいというふうに思います。主の御言葉は雨のように梅雨のように私たちを潤す。雨季も乾季も私たちの人生にはあるけれども、でも忘れてはいけない、あなたたちを潤し命を与えるのは主の御言葉である。また主は岩のような方である。私たちは揺らぎますね。何に頼ろうとしても揺らぎますね。もうグラングラン揺れますね。でも主は揺らがない。また私たちの避けどころとなってくださる。この方に信頼しなさい。主は瞳のように私たちを愛しいたわり囲い守ってくださる。決してそのことを忘れてはいけない。さあもう一度思い巡らして、それぞれで自由に神様に応答の祈りをしていきたいと思います。他にも今神様から示されていること、促されていることありましたら、自由に祈る時間を持ってください。ではそれぞれ総額に合わせてしばらく祈りましょう。なります。ハレルヤ。愛する神様、あなたの雨のように梅雨のように私たちを潤してくださるこの御言葉を感謝いたします。どうぞどんな時もあなたの御言葉に聞き、またあなたによって生かされ歩んでいくものとしてください。主よ、あなたは岩です。私たちを守ってくださる身を寄せるべき岩です。主よ、感謝します。私たちはあなたのもとに身を寄せ、あなたに信頼してこれからも歩んでいきます。主よ、どうぞ私たちが離れないようにしてください。主よ、あなたは私たちを瞳のように守りいたわり愛してくださいます。感謝いたします。どうぞそのことを私たちが忘れてしまうことなく、深く心に刻み、また感謝を持って喜びを持って、まぶたと瞳の近さのように共に歩んでいくことができますようにお願いをいたします。これから始まる1週間の旅路もイエス様と一緒に歩むことができますように、私たち一人一人と共に会ってください。聖霊で私たちを満たし、使わせてくださるようにお願いいたします。すべての恵みを感謝して、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。